それではルカによる福音書の12章です。ルカによる福音書の12章、Luke 12 後半、午後に、この一節ずつですね、この学んでいきますけど、12章を、今朝は初めの一節から7節に注目します。ではお読みしますね。ルカの12章の1節から7節です。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになっていた。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみに聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。ですね。前回の学びでイエス様がパリサイ人の家に食事に招かれたところを見ました。そしてイエス様が食事の前に清めの儀式を、この清めの洗いをなされないのを見て彼らは驚きました。そしてイエス様が言われたのは、あなた方は外側は清めるが内側は汚れでいっぱいですと非難されたんです。また律法の専門家とも激しい言葉のやり取りがあって、イエス様はその場を立ち去ったんですね。ところが群衆の数はますます増えていく一方だったんです。足が踏み合うほどになっていた時に、その時にイエス様が弟子たちに語られたんですね。それがこの1節から7節なんですけど、実はね、1節から12節までがね、実際その言葉なんですけれども、まあ、今はこの7節までですね。でその時のイエス様の言葉が警告だったんですね。でその警告が、パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいということなんです。で今日見ていくのは非常にこう、私もね、なんていうのかな、今までずっとこういろいろこうなんていう、まあ、これから話していくと分かるんですけども、重荷に感じていたこと、ですね、こう人が増えてくるとですね、こそ起こってくる問題って言ってもいいかもしれません。群衆がどんどん集まってきた、人が増えてきた、一見良さそうに見えるんですけども、そこで起こってくる問題というのをイエス様がこう警戒の言葉でおっしゃっている。偽善という言葉ですね。偽善のパンダネって言ってもいいですけれども、私たちの周りでまさかこの人がというようなショッキングな、衝撃を受けるようなニュースが入ってきます。貧困法制だと知られているような有名人が実はとんでもない間違いを犯していたということがあります。でこれキリスト教会でも、キリスト教の世界でも、この例外ではないわけなんです。で人が多く注目し集まっているという中で、そして人々がこの人は素晴らしいなって言ってる中で、実は大きな事件があって、実は違う全く目に見えないところでのストーリーがあったという話なんですね。でこの人の動きの中で、この福音とは違うものが混入する、入り込んでいく、いつの間にかそれが起こっている、入っていく ということで、この誰もがこの身近にある問題なんですね。でもう一度この一節見ますと、数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになって、イエスが弟子たちに始められたパリサイ人のパンダに、すなわち偽善には気をつけなさいということですね。この私たちがですね、この人が増えてくるとですね、まあ、教会でにしてもなんかこう集会にしてもですね、いろんなこう動きにしても人が増えてくると、おお素晴らしい、これ神様がしているなっていうふうに表面的には見えてくるんですけれども、イエス様の目っていうのはすごく厳しかったんですね。このパンダネに気をつけなさいっていう言葉だったんです。でこの流行というものがいつもこのあるんです。まあね、このファッションとかの流行って言ったら、まあファッションっていうのはそのものがまあ流行ですからね。まあそれ、まあそれはね、まあそれをもう目的にしてるか明らかだから、まあそれは別に構わないって言ったら、まあだからって言って、まあね、それがいつもいいわけじゃないんですね。いつも流行ってるからなんか、あ、なんだっけ、今はなんだっけ、アメリカでは、なんだっけ、あ、ど忘れした。女性の人でさ、日本人の女性ですごく流行ってる人、あの捨て技術で
断捨離
やってる人、
こんまり
ね、流行ってるけれども、今度はどうやったら断捨離ができるかっていうことで、彼女がねすごいもうアメリカではフィーバーになってますけれども、まあ、そういう流行まであるんですが、まあ、それはそれでいいんですけれども、いろんなニュースとかですね、こう話題になること、本当にこれがこの今もインターネットの世界になってですね、まあ、すごくこう分かってくる、これこそ本当にやばい事件じゃないかとか、こういうことがねあんまりこう報道されないで、こんなことどうでもいいのにっていうふうに私個人は思う、まあ他の人はそうじゃないかもしれないんですけど、そういうことがこの話題になっていく。でなんでそういうふうになっていくのかなっていうのは私とっても不思議なんですね。でキリスト教会でじゃあそういうことが起こってないかって言ったら、むしろ起こってる。でユダヤ教の世界の中で今これ話してるんですよ。この パリサイ人の話ですから、この宗教の世界の中で起こっているんですね。でパウロはこのことを警鐘を鳴らしています。エペソの4章の14節と15節で、私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もて遊ばれたりすることはなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる天において頭であるキリストに向かって成長するのですと。今この流行というのがね、この教えの風というように言い表されていました。いろんな教えの風がですね、で吹き回される、いわゆる振り回されるっていうことですけれども、そうならないのは愛に根ざす、キリストの愛に根ざしなさい、そして真理に根ざしなさい、そしてキリストに向かって成長するんだということなんです。でパリサイ派の教えが一体何がいけないのかっていうと、偽善だっていうんですね。これが先ほど話した外側は清めるが内側は強欲と邪悪でいっぱいだということなんですね。この人に対しては霊的に見える、清く見えるんですよ、人には。けれども神は心を知っておられます。それが汚れでいっぱいだっていうんです。で偽善というギリシャ語はヒポクリシスと言いますが、まあ、その言葉自体は覚えなくてもいいんですけども、英語だとヒポクリートって、まあ、多分ギリシャ語から来てるんですけどね、ヒポクリート。で劇における、ギリシャの劇における仮面ですね。古代ギリシャはこのティアターっていうのね、テオスから来てて、まあ、神を祀るっていうところから来てるんですけど、まあ、それでこの脳の劇が分かりやすいですね。あれ似てますね、古代ギリシャと。こう仮面ですよ、自分ではないんです。外に見える演劇、この役を演じている人と実際の自分はもう全然違う ですよね。でここからこの偽善という言葉が出てるんですね。だから人に対して見せているものと自分自身が全く違う、人にはよく見せているけれども神に対しては異なっているということですね。これってすごい、このもういつも戦ってることだと思うんですよ、私たちの心で。これ全体の流れがあるので、これよく見せて、それに合わせていく、よく見せていくけれども、実は神様の前では違うということが分かっている。でもう一つ聖書には自分自身をも欺くことができるって言ってるんです。これ怖いんですけども、自分はそんなことやっていないってさえ欺くことができるんですですね。いや私は正直ですよってこう言いながら、実はもうやっちゃってるんですよね。で見えてないということ、これがねパンダネっていう言葉だろうんですよ。パンダネで、午後に聖餐式に預かるし、皆さんも聖餐式預かったことあると思いますけれども、あの私たちの教会ではクラッカーみたいなね、あのなんかパンって呼んでいいのかなって思うようなのを使ってるじゃないですか。あれ実は当時のその過ぎ越しの食事ですから、の最後の晩餐の時のパンなんですよ。マッツァと呼ばれます、このヘブライ語で、ヘブル語で。パンダネがあってはならないって言うんですね。でパンダネというのはイースト菌のことです。でこれを入れると全体に広がるんですね、粉全体に、練った粉全体にですね。あの似たようなものがいろいろある、ヨーグルト菌とか納豆菌とか、うちの家では、うちではね、あの、まあ、宣伝じゃないですよ、カスピカヨーグルト使ってるんですけど、あの年にね、だからちょっとあの説教を準備しながらこれバーッと打ってながら、ちょっと大子ちゃん、あの何回ぐらい取り替えるの年にとかって、種をって早く答えてよみたいな感じで、なかなか答えなかった。それでいろいろ会話してて、自分が説教の準備して何回ぐらいかなったら、やっぱりあの旅に出るときにどうしても取り替えなきゃいけないっていうあれなんだけど、旅に出なかったらもう3回とかね、あの要は何回も使えるんですよ、少し残しといて、ね、もうすでにヨーグルトになってるの、そして牛乳の中に突っ込むわけですよ。そしてあのちょっとこの、あの発酵させて、そしたらそれ冷蔵庫に入れておかないとまた腐っちゃうからね。でこれの繰り返しなんですよね。これイースト菌の特徴で、パンダネの特徴なわけです。つまりこれ悪い意味で使われてるんですね、聖書では。一部入ってくると全体に広がっちゃうんですよ。でコリントにある教会がまさにこの問題があって、あのこの男女の関係というのがですね、あの私たちの普通の頭だと、この婚前交渉なり婚外交渉、どっちもいいですよ。婚外というのは不倫ですよね、あの奥さんいるのに違う人ととか、あとは婚前というのは結婚してないのにそういう関係を持つ、でこれ個人の問題だというふうに私たちは考えますけれども、これ霊的にはつながっているので全体に広がっちゃうんです。で教会がものすごいダメージを受けます。でコリントの教会でそれがあったので、こう言ってますね、あなた方が誇っているのは良くないことです。これ誇っているというのはね、こう寛容っていう、だから一見寛容に見えてね、私受け入れてますよって言って、良くないことだよと。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。新しいこねた粉のままでいられるように古いパンダネをすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから、私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでにほふられたのですと。あなた方はこの罪を取り除かれたものとして、そういう古いものを取り除きなさいと、こうあのパウロは進めているわけですね。でも偽善というのが広がっていっちゃうんですね、こういう感じで。この内面は汚れているのに、このなんていうのかな、群衆がたくさんこうどんどんどんどん押し寄せていく中で、こう人々は目に見えるもの、 ていうのは、このなんかその人が集まればそうなってきます。目に見えるものが出てきますね。でそれで実際はそうじゃないのって、その目に見えるものでどんどん判断していくわけなんです。で実際の自分、神が見ておられる自分とこう乖離、こう離れていっちゃうんですね。よく群衆の中の孤独っていう言葉使われるじゃないですか。人が集まればね、交流も深まるし、そしてそのなんていうかな、溶け込むことが、あのとつながりが出てきて、もっともっとなんていうの、こう交わりが深められるって思うじゃないですか普通は。ところが孤独になっていっちゃうんですよね。なんでかって言ったら、その人が増えれば増えるほど人によく見せないといけない力が働いて、それに流されていくと本来の自分とはかけ離れていってしまうからです。でこれと立法主義が関連しています。こうしなさい、ああしなさいという決まりですよね。こうすればやす、これはあくまでも神との愛の関係の中で、神様に本当に愛されたということ、ね、イエス様十字架にかかって本当に自分のことを愛しておられるということを知った者こそがですね、神様から命じられたことを愛を持って従っていくわけですよ。ところがですね、これを規則のようにして、こうやっていく、こうやっていくべきだ、ああやっていくべきだって、そして命令されている、神に命令されている以上のものも大事にしていって、いや逆に以上のものを大事にしていくと、今度ね結局神の命令というのが同じこうなんかどっかに行っちゃって、こっちの方が大事になってくるんですよね。でこういう立法主義があります。でガラテア地方というのがこの今のトルコにありますけれども、でそこでユダヤ主義者、ユダヤ主義者というのは、あのこの立法人も立法を、守らなきゃいけないと、この割礼を受けてですね、このユダヤ教徒にならなきゃいけないと、そしてイエス様を信じるんだという、まあ、そういう考えだったんですけれども、それをもうパウロは烈火のごとく怒ってですね、手紙を書きました。こう言ってます。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方が述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきですと、こう言ってるんですね。でなんでそういうユダヤ主義者がユダヤ主義というものがはびこってったのかなっていうことはずっと僕疑問だったんです。でガラテヤ書っていうのをずっと読んでいくとですね、実はパウロは最後にちょっとこう言って、すごい単純な理由を話しています。結局これなんだって、こう言ってですね、6章の12節なんですが、肉において外見を良くしたい人たちが、ただキリストの十字架のゆえに自分たちが迫害されないようにとあなた方に割礼を敷いています。ユダヤ人たちの間でこの異邦人がそのままでイエス様を信じる信仰によって救われるっていうこと、これ十字架ですね、これを信じて生きていくっていうことは迫害を受けてたんです。だから受け入れられるように割礼を受けるようにさせてったってことなんです。結局よく見せようとしてるんですよ。自分がその惨めになる、苦しみを受けるということを避ける方策としてですね、結局そういうふうにやっていくっていうことなの。結局立法主義というのは、次に移るんですが、この人によく見られたいっていう、この人を恐れているということにつながっていくんですね。福音っていうのはですね、こういう偽善から自由にされることなんです。人に何て言われようが、どう思われようが、これが私です、私は以前こうだったけれども、キリストにあって私は今私になりました。実はね、これは実は世の中に求めていることなんですよね。今なんかのフェイクっていう言葉、トランプ大統領が流行らせたけど、フェイクっていう言葉あるじゃないですか。でリアルっていうね、なんかもうこれも日本語になってね、 リア充なんてね、なんかもう古いかな、この言葉自体が。リアルな世界で充実してるって意味ですよね。クリスチャンこそがね、リア充なんですよ。もうフェイク飽き飽きしてるじゃないですか。でもこれやっとかなきゃいけないっていうのあるでしょ。それと受け入れられないから、村八分になるから。福音こそが自由にします、私たちを。で続けて読んでいくと、いいですか、イエス様おっしゃいましたね、覆われているもので表されないものはなく、隠されているものでも知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのですと。イエス様がここでおっしゃっているのは、その偽善によっていろんなものを隠していてもですね、後にこの終わりの日に神が全て明らかにするよっていうことなんです。福音というのはこのパリサイ人の考え教えと違って、隠れたことに従って神が公正に裁かれるっていうことなんです。パウロがローマの2章の16節でこう言いました。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのですと。人々の隠された事柄を裁かれるその日に、私の福音によればってこう言ってですね、この一人一人が神の前にのみですね、明らかにされるものに従って裁かれるんだよ。ヘブルの4章の13節にも、神の御前で現れでない被造物はありません。神の目には全てが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きするのですと。いうことで、私たちがたとえ誰にも知られていないことであっても、また心の思いの中でとどまっていることであっても、すべてここでイエス様が言われているように、これ囁いているものも外でね、こう大声で言われるというように、すべて明るみに出されるんだよって。だからイエス様がパリサイ派の人に、外内側を清めなさいと、内側の清めを持って施しをしなさいと、このように言われたわけなんです。そして偽善の種が私たちにまかれてしまう最大の理由が4節から、4節と5節に書いてあります。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。人への恐れなんですよ。人への恐れがこの偽善を生むんです。箴言の29章の25節、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれるっていうんです。これね、暗記してみてください。すっごい大事な教えです。私も若い時、クリスチャンになったばっかりの時、この伝道師の方にですね、ここを示されて、ああそうかって、もう本当につきものですね。キリスト者になるっていうことは正直になることです。全く今までの世界と違うところに生きるんです。これは世の中にはないから。だから恐れとの戦いになります。人をでも恐れると罠にかかるんです。主に信頼するものは高いところにかくまわれる、守られるっていうことです。恐れがあると、私たちの心に愛と信仰が芽生えません。使徒ヨハネは愛には恐れがないと言いました。第一ヨハネの4章の18節、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのですと。恐れによって そのまま信用や信頼を持たせない力となっていくんです。本当に全く愛というものを知ることによって、この恐れが締め出されて、そして信用することができるようになる。神を信、この任せていくことができるようになるわけなんです。人を恐れるっていうのはね、これまずもって人の考えと神の考えって異なってるからね。人の思いと神の思いは異なってると、イザヤ書に書いてあります。天が地より高いように、神の思い、私の思いはあなた方の思いよりも高いと、道も高い、異なってると、こう書いてありますけれども、だから人を恐れると、神が何て言われても神に近づくことを恐れちゃって、言われてることを従わないようにさせちゃうんですよ。ヘブルの10章の38節39節、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです、ということですね。イエス様はここで弟子たちに対して、地上で生きている時に受けなければいけない苦しみや迫害について話しているんですね。でもちろん迫害を受けるっていうのは人を恐れ、この恐れとの戦いになってきます、もちろん。けれどもその時に思い出さなければいけないのは、この人たちは自分に指一本触れることはできないんだよって、本質的には死んだ後何もできないんだよっていうことなんです。けれども死んだ後にゲヘナっていうのは地獄のことですよ。地獄に投げ込むことのできる方を恐れなさいってこう言ってるんです。だから神への恐れこそが人への恐れの最も強力な、なんていうかな、免疫になるっていうか、この締め出すことができるんですね。人への恐れを、神を恐れるときに、そして人を恐れているときに神を恐れなくなります。神が言われていることをどうでもよくなっていっちゃうんです。でも今ここで4節で、私の友であるあなた方に言いますと言ってます。弟子たちを友だって言ってるんですね。そこで今こうやって話してるんです。イエス様は友のようにして弟子たちを愛しておられました。そして私たちを愛しておられます。神様は私たちを慈しんでおられます。なので今ゲヘナに投げ込む権威と言ってますけれども、もちろんそこに人を送りたいなんて全然思ってません。神は地獄に送りたいなんて思ってないんです。人が地獄に行くというのはその人が選んでいくんです。神はいらないというのは、言い方を変えると良きものはいりませんっていうことなんです。神の素晴らしさだ、良きものっていうのは神から来てるんですけれども、それはいい、私はこっちのなんちゅうから方がいい、とっても健康食っていうか健康な食事があってね、いいってこっちの方がうまいからって言って、もう食べたらやばい食べ物を食べ続けるようなものですよ。けれども多くの人がそれを選んでってしまう。私買ったかな、本を買ったと思うんですね。この C.S. リースの天国と地獄って言ったかな、忘れたけれども、でその話があって、もう作り話ですよ、もちろん天国の話なんですけど、でも天国までせっかく連れてってんだけど、本人たちがいらないって言ってこう地獄の方に行っちゃうって話なんですよ。で神は強制ができないんです。神は強いられているだけなんです。強いられて拒む者たちがに対してもう強いられて裁くしかないんです。誰が望むか、 望まないです。神は、神は誰一人、何ですか、暗唱できる方は言ってくださいよ。神は実に一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が、はい、次言ってください。
一人として
滅びることなくって言ってるんです。永遠の命を持つためである。誰一人滅びることを望んでないんです。滅びるときは選ぶんです、自分で。だから神は愛しておられて、イエス様は友だって呼んでおられます。で、そういう神と共に歩むっていうのは、そのまあ偽善の世界って言ったら変なんですけれども、その真実に生きていくといろんな不利なことが起こるし、そして犠牲を払うし、そして苦しみ合うかもしれないし、でも絶対に神が守ってくれるよっていうことを次のこの6節と7節で話します。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえも全て数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。とってもシンプルなねところにイエス様は目を向けさせてますね。スズメなんですが、市場で売られてるんですね。アサリオンというのは、1デナリの16分の1で、1デナリというのはあれですね、1日分の労賃なので、いくらかな、1000円ぐらいかな。で、2アサリオンでね、だから1羽が大体200円程度かな。まあ安く買える肉ですよ、鶏肉。ちょっとなんか僕たちのイメージだとイワシ買うみたいな。その鳥が落ちずに住んでる、ちゃんと飛んでて、そしてピピピピピとかって言ってスズミがね、で生活してんじゃないですか。で、人間ってこの後でこれ思い患ってはいけないって、心配してはいけないって話、午後に学びますけれども、続けて出てきますから、すごく単純なところに実は回答があるんですよね。私たちは本当大変だ、この生活こうだとかってやってるんだけど、って言ってる自分がいるじゃないですか。もう生きてるじゃん、って言える声があるじゃん、なんですよね。でね、心配煽るんですよ、世の中って煽るの、本当に。本当ニュース見てるとね、煽る。まあなんか具体的な話するとあれなんですけど、まあ、自分の話ね、選挙地に、まあ、何回も話したんですけど、選挙地にいました、私たち、ね、で、そこで、まあ、ニュースでも話題になったんですけど、食べてはいけないもの、1年以上食べてることに気づいたんです。あのね、日本はね、偽装っていうのあるじゃない。だから豚肉が、なんだっけ、牛肉って言ってみたり、で、あ、逆？え？いいでしょ、豚肉は牛肉って言ってみたり、そうそうそうでしょ、偽装。で、みんな、うわーって叫ぶじゃない。でもね、食いもんだよ、食いもん。食いもん。食いもんじゃないものを食わされてんだよね。で、永久、半永久的に残るわけ、体内に。皆さん、どうですか？ずっと支障なくやってるじゃん、神様に仕えられてるでしょ。だけど私たちは心配すると、あ、これができない、あれができない、これができない、これでやらない、神の御心を行わなくなってっちゃうんですよ。だからシンプルに生きるんですよ、シンプルに。神守ってくださるんです。あ、ところでね、私そういう経験したから、マルコの16章で毒を飲んでも害を受けず あれ文字通り、あれね、宣教師の中でね、文字通りあれね、みんな信じてやってんですよ。例えば日本人だけどタイで宣教してる人はボウフラが入ってる水飲んだんですよ。でも大丈夫で普通にやってけるよ。だからって今やんないでよみんなね、試しちゃダメだから。だから試しちゃいけないって書いてあるじゃないですか。ね。でもそういう時にはそれ飲まなかったらそれこそ脱水症状を起こして死んじゃうかもしれない。飲むんですよ。大丈夫なんだよ。他にもたくさんある。あのこの前も一緒にあの選挙会議でエジプトの、ね、兄弟、エジプト人の兄弟ですね、あのもうアメリカ人になったけれども9ヶ月1回も歯磨かなかったんです。
あ、磨けなかった。
でアメリカのね刑務所なんてすごく綺麗だよとかなんとかって言ってみんな笑ってたんだけど、すっごい悪環、悪い環境だね。全然虫歯にならない。アメリカに移住しました、亡命しました。歯医者行ったんだってこんなもんなんですよ。だから今だからなんでねこれ話したかっていうと、この原稿載ってなかったんだけど、それどころかあなた方の髪の毛さえも全て覚えられてる、このスズメでさえね守られてるんだよって。多くのスズメよりも、これ多くって言ってるじゃない、ピュピュピュピュって飛んでて、で売られてるんだよこの5話でブーッとこれ安く。そんな価値のないものでさえが神様は価値、あの本当に守っておられるんだから、ましてあなた方は本当に守られて愛されて本当いるんだよって。自由があるということは犠牲が伴います。福音の中に生きるっていうのは、簡単に言うとね、まあちょっとこれ言葉きついかな、変人って言ったらちょっときついな、変に思われます、なんだろうこの人。でもその自由を得たのだから、パウロと同じように夜勤がこの、このなんかあの夜勤って言ってるんだけど、結局鞭打たれて、ね、傷受けてるんですよ。でもね価値があるんです。自由ってのはなんとなく生きてたら自由失ってっちゃうんです。これパンダネがあるから、もうどんどんどんどんこの何ていうのかな、フェイクになってっちゃうんで生き方が。けれども神は絶対に守ってくださいます。どんなことが守ってくださいますあっても。で聖書には、ローマの12章の9節に、愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れないようにしなさい。で私たちね、愛という言葉よく使いますよね。でこのキリスト教会の中で愛という言葉があるんだけど、この愛でさえがいつの間にかこの表向きになっちゃうんですよね。偽りになってっちゃう。しかし聖書にはそういう愛が本当になっているように、いつも私たちの中で励まし合いましょうと。だ集まるんですね。だ集まると、今までこれさっきからずっと集まるとパンダネが入ってくると話しましたけれども、集まることじゃあやめようっていうのはこれもう軽薄な考えで、逆でこの真実の中に生きるために互いに励まし合って進め合って注意し合って愛し合っていこうよっていうふうに、ヘブルの10章の23節から25節が言ってます。ここで、この終わりにしますけれども、お読みしますね。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が、その日ってイエスさん戻ってくる日が近づいてくることを分かっているのですから、ますます励もうではありませんか、ますます励もうではありませんかと言ってます。教会がフェイクのところになってほしくないですよね。ただやっぱり痛くないもんね。でも逆になったら最高に痛いよね。フェイクの世界の中で生きてるから、あここだったら真実にいられる、そしてここから出てってその真実の中で生きていくようにしていきたい、励まされていくわけです。お祈りしましょう。 愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当に私たちに励ましの言葉を与えてくださってありがとう。私、あなた方、この私の友であるあなた方に言いますとイエス様が言われました。本当に私たちが、このどんなことがあっても共にいてくださるので、本当に勇気を出して心を注ぎ出して、そしていろんな犠牲を払っても真実の中に生きることを選んでいくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。